まあ、誰もが知っている四字熟語、因果応報という仏教用語があります。一般的には悪いことをしたらその報いで苦しみを受けるという意味で使われます。人を騙したり嘘をついたり不正を行った結果、そのことが発覚して処罰を受けるようなことがある。これが因果応報というふうに言われています。つまり悪いことをすれば報いがある。苦しんでいるのは自分のやった悪い行いのせいだという意味で用いられます。しかし因果応報という言葉は本来良いのも悪いのも自分が受ける結果のすべては自分が作るのだという意味だそうです。因果というのは原因と結果のことで、どんな結果にも必ず原因があり、原因なしに起こる結果は一つもない。応報というのは原因に応じた報い、結果が現れるということです。原因に応じた結果しか現れないと教えるのが仏教の因果応報の教えです。幸福や不幸という運命を決める原因は自分自身の行いにある。自分の行いが自分の運命を決める。良い行いは良い結果、幸せな運命を生み出し、悪い行いは悪い結果、不幸や災難を引き起こす。だからよく考えて良い行いをするようにという教えだそうです。しかし良い行いをしてもすぐに良い結果が得られるとは限りません。そのことについては因果応報の時間差という考え方があります。植物を例に挙げると、春にまいたもみ種は秋に米が実り刈り入れができます。桃栗三年柿八年と言われるように、桃や栗は種をまいてから実ができるまで三年かかり、柿は八年かかる。結果が現れるのには時間差がある。しかし原因があれば結果があるということです。この仏教用語因果応報は4点にまとめられます。すべて偶然はなく必然である。私の行いによって私の運命が決まる。幸福も不幸も原因は自分にある。結果が現れるのには時間差があるということです。まあ、この世の生き方を示した説得力のある教えのように感じられます。因果応報に対してイエス様の教えは、この応報思想を壊す教えということができます。それが今日お読みした福音書日課に記されている平地の説教と言われるイエス様が語られた幸いと不幸の説教です。イエス様は十二人の弟子を選ばれた後、彼らと一緒に山を降り、平らなところにお立ちになりました。そして弟子たちに語られます。聞き手の中心は弟子たちですが、大勢の群衆もその場に居合わせていたことでしょう。イエス様は弟子たちとおびただしい民衆が集まっているところで、四つの幸いの言葉と四つの不幸の言葉を語られます。民衆の中には病気の人、汚れた霊に取りつかれている人、貧しい人、さまざまな困難を抱えている人が大勢います。その人たちに向かって語られたのです。最初の幸いは、貧しい人々は幸いである。マタイ福音書では心の貧しい人々となっていて、経済的な貧しさよりも心の貧しさが強調されていました。 しかしルカ福音書は貧しい人々、つまり物質的に貧しいものを指しています。貧しくその日生活するのもやっと、無一文で物乞いをして生活をしているような人を指していると言ってもよいでしょう。弟子たちをも含めた大勢の群衆に向けて、神の国はあなた方のものであると、神の国の到来、神の支配がここに始まっていることを宣言します。マタイ福音書では、天の国はその人たちのものであると三人称で語っているのに対し、ルカ福音書は神の国はあなた方のものであると二人称で語ります。二番目の幸いは今飢えている人々に向けられます。食べるものがなく空腹で、今この時命を維持できるかどうかという危険的状況にある人々、あなた方は今食べるものがなく飢えている、しかしあなた方は満たされると、これもまた二人称で宣言します。三番目の幸いは泣いている人々に向けられます。今涙に暮れている人々、希望を失っている人々、あなた方は笑うようになるとまた二人称で語るのです。今イエス様のこの言葉を聞いている人々は、この幸いであるという言葉をどのように受け取ったでしょうか。貧しい人、飢えている人、嘆き悲しんでいる人たちがこの困窮した生活に満足している、幸いだと感じているはずがありません。なんとかこの厳しい生活から抜け出したい、その生きるために必要なことに悩まされることなく、飢えることなく楽な生活をしたいと願い必死に励んでいる、しかし厳しい現状から抜け出すことができないでいる人々が目指しているのは、後半の不幸であるとされている生活です。富むこと、満腹すること、笑って生きていくこと、そしてすべての人から褒められ称賛を得ることです。しかしイエス様はそのような生活は不幸だと宣言されます。私たちの用いている新共同訳聖書では、前半の幸いであるという言葉に対応して不幸であると訳されていますが、新しい教会共同訳聖書では、あなた方に災いあれと訳されています。ここで使われている言葉は、災いだ、不幸だという悲しみ、威嚇などを表す感嘆詞です。不幸であるというよりも、ああ災いだという嘆きの言葉です。今富んでいる人々、満腹している人々、笑っている人々は災いだ。神の国の到来は知らされない。神の国を待望する必要もない。今自分の力で得ている富にしがみついていればよい。しかし、それは災いだと断言します。この世で得ることができる富にしがみついていたのでは、イエス様によってもたらされる神の恵みの支配による幸いを得ることはできない。イエス様が断言され明らかにしてくださった幸いは、 因果応報によってもたらされる幸いとは全く異なり、この世の常識からすれば非常識と断定される幸いです。イエス様はこの非常識とも断定される幸いをもたらすためにこの世に来られ、そしてご自身が十字架にかかり、その死を貫いて復活されたことによって、この世の力に潰されることのない、決して奪われることがない真の幸いを与えてくださったのです。悲しみの時、苦しみの時にこそ、イエス様は貧しい人々よ、今飢えている人々よ、今泣いている人々よと、私たちの苦しみ悲しみをすべて受け止めてくださいます。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。立ち上がることができないような困難にぶつかり押しつぶされている人々、自分の力でいくら努力しても困難を克服することができない人々、現実の中で孤立し誰も頼ることができない人々、イエス様はこの世の現実の中で立ち上がれない人々を決して放置することはなく、それらの人々のただ中に入り、神の国の支配を宣言し働かれます。貧しさも空腹も満たされる、そのことを約束し、泣いている人に笑いをもたらしてくださるのです。そして大いに喜びなさい、喜び踊りなさいと命じられます。1月21日、トランプ大統領の2期目が始まり、ワシントン国民大聖堂で国民のための祈りが行われました。これはアメリカ大統領就任の際に行われる伝統的な礼拝です。トランプ大統領の前で米国聖公会ワシントン教区のマリアン・バリー主教が大変興味深い説教をされました。大統領閣下、最後に懇願させてください。今恐怖を感じている国民に慈愛を施してくださるようお願いします。民主党、共和党、無所属の家庭にはゲイ、レズビアン、トランスジェンダーの子どもたちもいます。私たちの農作物を収穫し、オフィスビルを清掃し、養鶏場や食肉加工工場で働き、レストランで食事をした後の食器を洗い、病院で夜勤をこなす人々の中には、市民権を持たないか、あるいは適切な書類を所持していない人がいるかもしれません。しかし移民の大多数は犯罪者ではありません。どうか私たちのコミュニティで親から連れ去られてしまうのではないかと恐れている子どもたちに対して、慈愛の心を持ってください。そして自国での敵地や迫害から逃れてきた人々に対して、この国で思いやりと歓迎の意を見出せるように支えてください。私たちの神は私たちがよそ者に慈しみを向けるべきであると教えています。神が私たちにすべての人間の尊厳を尊重し、愛をもって互いに真実を語り、互いに、そして神と共に謙虚に歩む強さと勇気を与えてくださるように、すべての人々のために、この国と世界のすべての人々のために、アーメン。 日本ではこの司教の説教、祈りの内容は詳細までは報道されませんでした。ただ最前列に座っていたトランプ氏が仏頂面でバディ司教を見返したり目をそらしたりしていた様子、その後のインタビューで良い礼拝とは思わなかった、もっとうまくできたはずだと答えたことのみが報道されていました。トランプ氏は亡命希望者の入国を一時停止し、不法移民を追放する措置を取る大統領令にサインをしました。男性と女性の2つの性別のみを認め、トランスジェンダーを認めない宣言をしました。バディ司教の祈りは、イエス様がその生涯において言葉と行いによって示された祈りです。神様は社会的弱者、経済的困窮者、人々から蔑まれ疎まれている人々のためにイエス様をお使わしになり愛を示されました。イエス様は神の到来を告げ幸いだと断言され、喜び踊る日を約束されました。貧しい人、飢えている人、泣いている人、今苦しみ悩みの中にある人に奪われることがない幸いがもたらされる、そのことを宣言されました。あなた方は幸いである、神の国はあなた方のものである。祈りましょう。恵みの神様、あなたは悲しみの時、苦しみの時にこそ共にいてくださる方です。あなたが私たちに限りない愛を示してくださることを気づかせてくださいます。あなたの愛に深く結ばれるものとしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。